皆さんどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。噂の源さんです。噂の源さんの今夜は我慢しないで、今回も張り切っていこうかなと思ってますけども、まあ気ままな感じで。いやー、それにしてもついにというとちょっとおかしいですけど、荒野行動を運営しているネットイース社が、PUBG コーポレーションに訴訟されましたね。これはまあ逆になんでこう訴えられなかったんだろうっていう思ってた方も非常に多かったんじゃないかなと思いますけど、おそらく僕の予想で言うと、最初まあ開発の許可を出していて、結局荒野行動ファンだったり、まあ今荒野キッズっていう言葉がまあネット上では生まれてますけど、荒野行動だったりルールズオブサバイバル、生存法則というまあゲームがあるんですけど、まあ類似したゲームにもうすでにファンがついちゃっている状態で、まあ荒野行動というかまあ PUBG がちょっとそれに乗り遅れてしまったというまあ恐怖から起きたまあ事件というか事柄という感じになるんじゃないでしょうかね。最初ネットニュースを見た時、まあ僕はちょっとびっくりしましたけど、あ、そこ訴えるんやみたいな、 OK してたんじゃねえのかよ PUBG 側としては。ただまあ今まで荒野行動で、荒野行動をまあ運営しているネット一社が、それまでに稼いだ利益というものを、まあ、PUBG コーポレーションが一気にかっさらうっていうと結構ブラックな話になってきますけど、まあ、でもそれに近いような今事件がまあ起きていますね。うん、まあ、今本当に荒野行動のファンって多いですからね。まあ、僕自身としても荒野行動をプレイしてて、まあ、楽しいゲームだなって思っている中で、早く PUBG 来いよと思っていた一ユーザーでもありますので、まあその楽しいものをやりますっていう一ユーザーの考えになるんですけど、結果的に楽しいゲームを僕はやるっていう、まあ、考えなので、今回の件に関しては特に思うことはないんですけども、うん、早くまあそういう争いというのはまあ冷めてほしいかなと。以前にまあこういったことがあるのは、まあ、任天堂と、コロプラさんの、訴訟問題っていうのは国内でもありますよね。今回は海外のメーカーですけども、国内でもまあ以前、任天堂が、コロプラ社、白猫プロジェクトに対して、任天堂のマリオカートという、まあ、一番すごく有名なタイトルの仕様をパクっているんじゃないかとか、なんか他の、まあ、仕様に関しても結構似ている部分があるんじゃないかっていうので一度、問題になりましたね。うん、そこも今のところはまあ解決はしてないですけども、こういったまあ訴訟という問題に関しては非常にスパンが長くなる問題かなと思いますので、まあ、荒野ファンの方も、まあ、荒野がなくなっちゃうって思うと思うんですけども、おそらく半年から1年間ぐらいの、期間を考えてもらえたらいいんじゃないかな。すぐなくなるわけではないと思うんで。ただし、もし仮になんですけども、アプリを配信している Apple 社、 iPhone だったら Apple 社がどう判断するかですよね。PUBG 社から、これはもう非常に悪質なアプリだと、すぐに配信停止をしなきゃいけないという判断が下されたら、 Apple 社が、すぐ配信停止をするということにもなりかねないですよね。うん、そういった問題が、まあ、スマートフォンのアプリゲームでも今起きる時代になったという感じですね。うん、昔にもねこういう、まあ、訴訟というか、うちのゲームパクったやろみたいな事件というのはこれまでも皆さんが気づかない部分で結構あるんですよね、実は。うん、僕がやってた好きなゲームでソロモンズボンヤードというスマートフォンのアプリがあるんですけども、そこもですね、新作のタイトルを出そうとしたら他のゲームメーカーに訴えられちゃって、新作が開発できなくなっちゃったみたいなので、僕はすごくソロモンズボンヤードをやっていたので以前嘆いた思いがあります。まあ、パクリはいけないですよね。実況でもありますもん。あ、俺の動画ネタパクったなっていう実況者僕は何人も知ってますからね。うん、 見てますよ僕は僕は別に訴える気はないですけど、まあ、動画のネタなんでね、ゲーム実況なんて言うと、まあ、その100人いたら100通りの実況があると思っているので、もう僕はもう寛大な心で、あ、俺の動画ネタパクったなって、うん、もしかしたら僕も、無意識のうちに誰かの動画ネタをパクっちゃってるのかなっていう不安もありますけど、見てますいや別にそういう回じゃないですね今日はですね、ゲストを呼んでですね、ゲストに来ていただいて、恋愛をテーマにいろいろとお話しする回になってますので、ぜひぜひ最後まで楽しみに来てください。それじゃあ今夜は我慢しないで今回もスタートです。
ねえねえ、ポッドキャストって何？
噂の源さんの今夜は我慢しないで。噂の源さんの今夜は我慢しないで、今回のトークテーマは、ギャルゲーの歴史を振り返るということで、今日はですねゲストが来ていただいております。ご紹介しましょう。ミシキゼさんです。どうぞ。
どうも。こんばんは、ミシキゼです。
来ました。来ました。ミシキゼさんのことを、はい、知らない方に、簡単に自己紹介の方をさせていただきます。ミシキゼさんはですね、シロトドラゴン、また、ドラゴンクエストライバルズといったスマートフォンアプリのトップランカーでもあります。シロドラの方では2015年、2016年、シロドラフェス、2016年は白ドラの東京フェスにて腕を振るソロベスト4、はい、2015年は白ドラフェス腕を振るソロベスト4ということで、
はい、
どちらも最終のベスト4ってことですよね。
そうですね、2015年は壇上に上がって、2016年は壇上1個手前で、
あーなるほど、あ、そうか、2015年はまだ1回目だから東京フェスっていうか、もう白ドラフェスも1会場でしたもんね。
そうなんです、あの渋谷ヒカリエの1
か所。懐かしいですね。そして、大型二個艇の歴代最高強 P 保持者、ゴーレムサイクロで最高強 P が1749、最高強 P 順位も2位、はい、ね、はあ、すごいですね。
多分、
はい、
あの大型二個艇で多分これ以上の強 P を出した人はいないはず、
うん、うお、すげえ、
はい、
そんなすごい人と僕はまた再び話すっていうなんか申し訳ない気持ちもありますけど、その他白とドラゴンでは白ドラ甲子園、動画投稿者対抗チーム戦 D リーグなどの主催も行っています。
はい、
白ドラ公式動画では一般ユーザー最多の出演動画数を誇る。あ、そうなんですね。
多分ヤスさんよ、多分というかヤスさんよりは多いんですよ。あの、一番最初に、
はいはいはいはい、
公式動画に呼んでもらった時の東西対抗戦っていう企画だったんですけど、はいはい、それがもうあの5試合で、もう計5回分。
はい。
で、その後、その、ボックス紹介だとか、
は
あ、いろいろ読んでいただいたので、
はあ、
多いはず。多分10回近くかな、出てるはずですね。8回、9回ぐらい。はい。
はあ、結構出てますね。
うん。ま、そうですね。
ただ、ドラゴンクエストライバルズでは最高順位が6位。ランカーは100位からランカーということで、の6位、ね、はい。今は何位ぐらいなんですか？今聞いちゃっていいのかな？
いや、今はその順位とかが出ない。
あ、そうなんですか。
そういうレベルなんで。
ああ、なるほど。
その、一番調子のいい時というか、
はいはい、はい。
いろいろ噛み合ってた時に、最高6位まで行ったことがある。
すげえ。
感じですね。
すげえなまあそんな、まあ僕はというと本当に、ふざけまくって、いかに楽しい動画を作るかみたいな。どういうふうに楽しさを伝えるかっていうのは、僕とミシキゼさんでは結構、なんか違うなってすごい思ってて、やっぱ強くて、
いや、
かっこいいみたいな。
僕も、楽しく、
ふんふん、
楽しいものをこう伝えたいし、楽しく伝えたいし、そういう気持ちはあります。
一緒ですよね。
ゲンさんの方が確かに、そういう、特化してる。
僕、
エンターテイナーとして。
まあ、お互いに楽しいもの、はい、楽しさを伝えたいけど、伝え方がちょっと、まあ、お互いに違うみたいな。
ああ、そうかもしれないですね。
そうですよね。でも、好きなゲームは似てますもんね。
はい、似てますよね。
本当に前回出ていただいた時も、はい、まあ、聞いたことない方は、その前回のやつもちょっと聞いてほしいんですけど、
はい、
お互いマザー2が好きだったり。
めっちゃ好きですね。
この間マザー2のなんかこうアレンジ音源みたいなのを僕すごい探してて、そこでアレンジ音源で一回歌入れようかなとか、そういうのを やろうかなと思う。ちょっと一回ミシケさん多分これすごい聞いてくれるだろうなと思って。
え、激アツ、激アツですよそれ。そう、どれだろう。
ミシケ、マザー2の名前を決める画面あるじゃないですか。
あ、はい、
あそこの音楽結構僕好きで。あそこでちょっと
名前とか、好きな献立とかを決める、あの最初の
ところ、あそこの最初のあの音楽ずっと聴いてると結構なんかそのビート的にというか、 なんかノリ的に結構上がってくるんですよ、はい、グッとくるポイントがあって。そこで一回作ろうかなって思ったんですけど。
いいんじゃないですか。じゃあ最後に曲が終わるときにはワオって終わる感じで。全部決め終わった後。
懐かしい。 ありますね。そういう感じです。なんかもうすごい、
もう今日ギャルゲーじゃなくてマザー2でいいんじゃないですかっていうぐらい。
まあ、今日はまあいいか、ギャルゲーを振り返るということで、西川さん、ギャルゲーという単語はご存知ですか。まあ、聞いたことあるぐらい、
聞いたことはありますけど、いや、はっきり言って、
うんうん、
ギャルゲーは分かんないですよ、全然。
ああ、まあまあ、僕もまあ詳しいようではないですけど、はい、簡単に言うと、ギャルゲーっていうのは、まあ、コンピューターゲームが、はい、の技術がどんどん発展していって、はい、キャラのグラフフィックとかもすごい綺麗になっていってるじゃないですか。まあ、今なんかもう本当に本物ぐらい綺麗じゃないですか。
あ、そうですね、
はい、その中で、はい、まあ、どんどん個性が出てくるようになって、自分、はい、あの各々にこのキャラクターが好きだっていう、その魅力的な女のこのキャラクターに、はい、を売りにしたゲームを、まあ、ギャルゲーっていうくくりではあるんですけど、ジャンルでは、まあ、ギャルゲーっていうと普通、まあ、恋愛シミュレーションのゲームがメインに想像される方多いと思うんですけど、まあ、RPG のヒロインとか、はい、格闘ゲームの女キャラとか、まあ、そういうのに勝手に恋してそれを操作したりっていう、はい、するのが、まあ、ギャルゲーっていうもので。
あ、そういう結構広い感じなんですね。
結構だから、ちっちゃい頃とか、みすけさんどうなんですかね。僕たまに会ったこともあったんですけど、まあ、ゲームやってたら、はい、この女の子のキャラすごい可愛いなっていう、別に恋するまではいかないんですけど、ちょっとこの子可愛いな、ちょっと装備強くしてあげようかなとか。
キャラが可愛いなっていうのは、スターオーシャンセカンドストーリーっていうゲームの、
スターオーシャンです
ね。女主人公のなんかレナっていうキャラクターは、
ほうほうほう、
あ、なんかその多分ちょうど思春期の頃やってたのもあって、
まあ、確かに思春期の頃ってなんか
そういうの可愛らしいなって思ったことはありますね。
恋したまではいかないですよね。
恋だって しようがなくないですか。
いいな、ミスケさんらしくていいな、本当に。
いや、だって、うん、ね、恋をしたところで何が叶うのかっていう、う
ん、そうなんですよね、
はい、
本当に。まあ、まあ、代表的な作品で言うと、
はい、
ギャルゲーの、まあ、主な作品としては、
はい、
まあ、ミスケさん知らないタイトルもいっぱいあると思いますけど、一番有名なのは1994年に出たときめきメモリアルという、まあ、
いやいや、知ってますよ、その名前はもちろん。
大シミュ
レときめもですよね。
そうですね、はい、恋愛シミュレーションゲームが一番代表作で、その後に、まあ、
はい、
約10年以内の作品で言うと、
はい、
ラブプラスとか、
名前も聞いたことあります、ね、はい、それも。
アイドルマスターとか。
名前聞いたことあります、
ね。一番直近で言うと、まあ、ラブプラ、ラブライブとか、まあ、
はい、
バンドリとか、まあ、そういった主にリズムゲームがどんどん恋愛シミュレーションから変わって、そっちの方に結構人気の作品ができたんですけども、西木さんはどっちかというとそういうゲームはあんま僕はやらないイメージではあるんですけど、うん、
いや全然やらないですね。
ですよね。やっぱ思春期に、僕と同じだと思うんですよ、はい、思春期にどちらかというとそのキャラの RPG とかのヒロインにちょっと可愛いなって思うぐらいの、
うん、はい、
感覚。
そうですね、
うん、
そんな感じの2人でこれ話いけます？
まあ、今ちょっといろいろこの恋愛シミュレーションゲームだったり、はい、まあ、主にギャルゲーと言われる代表作について、まあ、ちょっと 話していこうかなと思ったんですけど、はい、これは、
はい、
みすけさんと僕がお互いの恋について話した方がいいんですかね。
そうですね。いや、なんかこの間こうゲンさんとこの今日のね、
うん、
そのラジオを撮ろうってなった時に、
うんうん、あ、そうですね、
きっかけは多分僕がなんか 恋愛テーマに話しましょうよみたいな。
ああ、そう、三助さんが
感じで
言っていただいて、はい、
そうそうそうそう。
で、あ、いいですねって言って、うん、なかなか、まあ、僕自身としてもそんなプライベートなことをこう話さないですし、はい、今まで、まあ、動画でこうあえて自分のこの、うん、まあ、実況者によりけりですけど、話す人と話さない人っていうです、はい、僕全然話さないタイプの人なんで、うん、まあ、ポッドキャストとかだったら、
うん、
まあ、その三助さんって年も近いですし、
はい、その
近いですね、近いですね、
近いし、僕33ですけど近いです、ね、
あ、まあ、近いんですよ、近いんですよ近いですし、まあ、そういう話も、はい、まあ、こう話してみるのもいいんじゃないかっていうことで、はい、あ、じゃあやりましょうっていうお話をさせていただいたんで、
うん、はい、そうなんですよね。
でギャルゲーは、ギャルゲーと言われるものは今後もあんまやる予定はないですよね
だって、はい、特にやりたいと思わないですしね。だから僕、本当知識として持ってるのって、
はいはい、
あの、その女友達が、
はいはい、
あ、ギャルゲーとは言わないのか、恋愛ゲームっていうくくりで言うと、
まあまあ、その逆版っていうことですよね。
そうですね、女の子の友達がその男性の、
はいはい、あ、最近、
さっき言ってた、ね、ときめきメモリアルの、はいはいはい、ガールズサイドみたいなやつをやってて、
うんうん
うん、なんかそれをちょっとこう教えてもらった。
ほうほうほうほう。
それぐらいの、なんかもう、付け焼き刃の知識しかないんですよね。
ああ、なるほど。
はい。
まあでも、いや、まあ、それを見ててどう思いました？それは。見てて、まあ、
あ、なんか、
あ、こういうのがあるんだぐらいの。
すごい、すごい楽しそうにやってるんで、
あ、
よかったねっていう。
リスケさんいいな。結構こう思ったことストレートに言ってくるからな。
いや、別にいいんすよ。その、それぞれだって、
だ、そうですね、
その子はね、うん、楽しくないことを僕はすごい楽しかったりするし。
いや、それは本当その通りだと思います。
うんうん、はい。いろんな価値観があるから、ね、
うんうん、
多様なね、
うん、
娯楽が生まれてるわけだし。
うんうんうん、僕もそれこそ、まあ、その思春期の頃はなんかときめきメモリアルとか、一回プレイもしたことありますし、なんか、
あ、
ありました、あります。なんか一応試しにやってみようみたいな。僕なんて本当田舎町の出身なんで、それこそなんか外行っても別にそのとお店があるわけでもなくて、家でゲームするみたいな日常だったんで、なんかいろんなゲームをとにかくやっていったんですね。時に、あ、こういうゲームもあるんだって言って、なんかゲーム雑誌とか読んでも、あ、こういうゲームもあるんだっていうので、その一環でやって、あ、こういう風に疑似恋愛できるんだって知ったのがときめきメモリアルでしたね。
うん、じゃあ やってどうでした？
まあ、その自分のタイプの女の子はもちろん出てきますけど、
はい、
まあ、僕その時はまあちょっとときめきしてましたけど、はい、まあ、そのやっぱり思春期を超えて高1になってくると、やっぱりガチの女子の方が好きだなっていう、
はい、
ことにやっぱ気づき始めましたよね。
あ、うん、ちなみに、
うん、
ちなみにどういう感じのそのタイプ
の方が、あ、その、
とき
めきメモリアルですか？
はい。
ときめもやってた時は、その、
はい、
ガチで全部の女の子は攻略してないですけど、
はい、
ちょっとグラマラスな感じの女性、やっぱ思春期だったんで、
その
当時はやっぱ年上の、ちょっとこう、うん、グラマラスな女性にやっぱ僕は恋心を抱いてましたけど、今はまたちょっとタイプ違いますけどね、
うん、ちなみにその、はい、高校生の時なんかも、
はい、
実際にその好きな女の子のタイプもそういう年上の女性が好きだったとか、そんな感じなんですか？
実際に恋してた子は、
はい、
その年上じゃなくて、僕は付き合う子は同級生が多かったですね。同級生がなんか一番楽というか。
ああ、まあそうですよね。いろいろ話がありますからね。
そうですね。やっぱ同級生が一番付き合う子は多かったんじゃないかなと思います。うん、上はないですね。年下か同級生っていう感じで。
あ、そうなんですね。上ない。じゃあ全然グラマラスな年上とかそういうのは。
なんか、
結構じゃあ違う。はい。
なんか一種のまあ、勝手な理想図みたいな感じで描いてたんですかね。やっぱそのバーチャルとリアルは違うじゃないですか。実際に恋すること、その、はい、なんていうんですかね、まあ、付き合うと結婚するが違うみたいな感じで、なんかそういう感じなんじゃないですかね。よくわかんないですけど。
ゲンさんって、
はいはい、
その恋愛に力入れてました、はい、恋愛に。
僕はもう本当、女の子大好きなんで、 ど、まあその男が好きか女が好きかって言われたらやっぱ僕は女の子の方が好きなんで、
ま
あ恋してましたね。ただ僕付き合うと長いんですよ。
付き合う
と僕は2年以上絶対付き合うんで、だから恋の数はそんなに多くないかもしれないですけど、まあでも好きになってる最中もやっぱ男ってちょっとバカなんで、またちょっと違う子いいなって思っちゃうじゃないですか。あるないですかそれは。
だから よく最低2年付き合ってましたね、それで。
そうですね、なんだかんだそのなんて言ったらいいですか、ここまで行くとちょっと本当最低な男になっちゃうんですけど、うん、その、はい、別に浮気をしたことがないかって言われたら、
はい、
あるですよね、
はい、
あるんですけど、
はい、
結局そのなんて言ったらいいですかね、落ち着く場所っていうのはやっぱ一人 その、まあ、女の子、
うん、
付き合ってる女の子っていうのがあって、
はい、
だからなんか街中歩いたら、あ、可愛い子いるなってやっぱり未だに思いますし、
はい、ああ、まあ、かそれぐらいはね、
そうですね、
まあ、
まあ、かといって声はかけないですけどね、
うん、
ちょっと変なやつになっちゃうんで、
はい、
そういうのはありますね。だからまあそうですね、気づいたらこれ、
うん、
今リスナーの皆さん気づいてます、これ主導権が三木さんに握られているということになるぞ。
え、何人ぐらい付き合ってきたんですか今まで。
今までですか、今までで、
はい、
2桁いかないぐらいですかね。
ああ、そうなんです。まあ1回1回長いですもんね。
そうですね、あの、うん、まあ、あの一番短くて、
はい、
3週間ぐらいで別れた子もいますけど。
ああ、まあでもそれはノーカウントじゃないですか。
そうですね、本当にあのアベレージで言うと2年ぐらいは、1年から2年以上は付き合いますね。
はい、すごい。ああ、すごいですね。やっぱ結婚ってしてるんでしたっけ。
そこに関してはまあノーコメントでいきたいんですけど。あ、
いやいや、もうこんだけ話したらね。
え、うん。ここはやっぱちょっとあくまでその
ゲンさん、ゲンさん、ゲンさん、流れを、
例えば
流れを読んで、
例えば僕がここで結婚してると言いましょう。
はい、
そしたらあの、あ、結婚してるんだっていうこう想像しだす、はい、リスナーさんが出てきちゃったりしたりとかして、
はいはいはい、
なんかそのゲーム実況面白くなくなるんじゃねえかなっていうこともあったりして、逆に結婚してないかったらなかったで、はい、あいつ結婚してねえんだっていうすごい寂しい男になるじゃないですか。だから僕はなんかそのゲーム実況する上では一応みつけさんにプライベートでは全然伝えれるけども、
はい、
放送ではちょっと隠しときたいっていうのがあります
ね。ああ、なるほど。それはちょっと、あの、悪になるわけですね。料理で例えると。
料理で例えると。
そうか、不純物なんですね、その情報は。
自分の面白さかけたら、どっちも微妙かなっていう気持ちもあるんですよね。まあ、実際そんなことないと思うんですけど、変にやっぱそういうこだわり持っちゃってるってことがあって。
なるほどですね。
みすけさんにこうプライベートで言う分には全然もうしてる。
そうですか。
してない。
あ、わかりました。わかりました。
言えますね。
なんかこの白ドラの中で、はい、
うん、
あの最近その結婚しますって話あったじゃないですか。ツイッターで見ました。
うん、白ドラ甲子園でも話してましたっけ。
あ、そうですね、
話しましたよね。
あ、ご視聴ありがとうございます。
あ、とんでもないです。あ、お疲れ様でした。本当に、
は
い、本当に
楽
しかったです。
そう、 ありがとうございます。なんか結構その白ドラがきっかけで付き合うようになったとか、うん、まあ、そのドンモグさん、サータンさんみたいなその結婚だとか、
うんうんうん、
結構ね、やっぱそういう縁をつなげる、
うんうんうん、
恋のキューピッド、恋のエンジェルみたいな感じに、
うんうん、
白ドラがね、一役買ってるケースって割とあると思うんですよ。
まあ、それこそあの白ドラ、あの三木さんが以前あの何かでおっしゃってましたけど、はい、白ドラってやっぱ一番オフ会が非常に多いゲームっていうので、
そうですね、
まあ、出会いの場はすごく多いですよね、
はい、うんうん、
もう僕なんか本当にこうやってマンツーで話すのは好きなんですけど、 大人数になるとちょっとわちゃわちゃしちゃう、はい、わたわた、こうとむしろなんか遠くから会場を見てるやつみたいになっちゃうんで、
あ、
すごい絡んどるやんとかいうのを僕ニヤニヤして見るのが結構どっちかというとそういうタイプなんですよ。
ちょっと一歩置くんですね。
一歩なんか置いちゃうんですよ。だからマンツーとか 3,4、うん、人ぐらいでちょっとご飯食べながら話すとかは全然行きましょうってなるんですけど、
はい、
だからでもそういうところで出会いのきっかけっていうのは非常に多いですよね、白ドラって、
うんうん、多いと思いますよ。やっぱすごい女性の方もね、
うん、
たくさんやってらっしゃいますし、
うん、そうですね、
実際にその一人あの こうである男女が出会って、うん、で男性の方が白ドラをやっていて、
ほう、
でその女性が、まあ、じゃあちょっと私もやってみようってやり始めて、
ほう、
で通話してリーグに行くらしいんですよ。
へ
え。でもうその決まった時間にじゃあ通話してリーグ行って、それをなんかずっと繰り返してたらすごい好意を持つようになって、
はあ、
でなんか付き合うようになったみたいなね。
へえ。じゃあ最初はリアルで会ってスタートして紹介して始めたら、はい、ゲームするうちにちょっとときめいてきちゃったってことですね。
そういうことなんですよ。これ多分原産基準って時あるゲーに当てはまる。まあ、
そうですよね。だから、まあ、ある意味ギャルゲーですよね。すごいですね。リアルで、最終的にお互いに惹かれ合っていって、付き合ったっていうか、
はい、うん。そうなんです。だから白ドラの、まあその一緒にリーグに行ったりとか、
うん、
結構そういうのがきっかけでね、進展してる。多分僕らの知らないところで多分そういうのっていっぱいあると思うんですよね。
あ、まあそうですね。別、はい、あの今回のはそれこそドンモグさんとサータンさんっていうのはこう、
はい、
どちらもこうツイッターとか白ドラの界隈では割とこう知名度が高い方じゃないですか。だからこう、はい、発表もして知られていったけど、実は全然知らないところで結婚とか付き合ったりしてる人もきっといるでしょうし、はい、
そうですよね。すごい、うん、いると思います。
そうですよね。
で、
いや、
あの、
うん、
僕が、あの、なんで今回その恋愛の、そのテーマに話をしましょうみたいに、その、振ったかっていうと、あの、僕今度ブログを開設するんですね。
ああ、なんかツイッターで。
個人ブログを。
ツイッターで見て。
はい。で、その中で、まあ、白ドラのこととか、
は
い、まあ、要はゲームの考え方ですね。
ああ、はいはいはい。
も話しますけど、恋愛についても結構話そうと思ってるんです。
おお、
っていうのが、うん、僕学生時代特に、うん、一番熱心だったこと何かって仮に聞かれたとしたら恋愛って答えるんですよ。
あ、みつけさんは恋多き男なんですか？
恋多かったですね。
え、さ、あの、
恋、はい、
1週間経ったらもう次の女の子に行くみたいな。
いや、そういうなんか感じ。あ、でもちょっと近いところはありましたけど。
毎週飲み会に行く男みつけ勢みたいな感じですか？
あ、でも合コンは多分100回近く。
ええー、すげえ。
やって、主催だけで多分7、80回ぐらいやってると思います。
すげえ、
まあ。ただそれは、
マジっすか？
あれですね。あの、僕すごく女友達が多くて。
あ、まあ確かに言ってましたもんね、その、
はい、あの、前回のね、
ね、うん、
あの、ラジオでね、
うんうんうん、
あの、まあ、簡単に言うと、あの、18歳の時に、おっさんに電車の中で痴漢をされて、それによってちょっと男性不信になって、
そうなんですよ。
女友達とばっか遊んでたっていう。そう。まあそういう経緯があって。
これはその、僕今すごい大笑いしてるんですけど、すごい失礼なことだから。みんなは絶対笑っちゃダメだ。
いや、もう笑い話なんで僕からしてもね。
はい。
そうそう。だからそれで結構その、男の子紹介してよみたいなとか、じゃあ合コンやろうかみたいな。僕がその彼女いても、一応その彼女も別にいいよって言ってくれるんで、あの彼女いますっていうその感じの形で、
ああ、なるほどなるほど。
開いたりとか。だから結構そういうのをね、
だから、その、どっちかというと愛のキューピッドを結構数こなしてたっていうか。
ああ、そうですね。多分その、あの彼女いますっていう風にちゃんと公言して参加、あの開いてるのが、
うん、
多分大部分なんじゃないかなって。
へえ、そうなんですね。すごいですね。はい、そのすごいな、みつけさんみたいなタイプの人と、まあ、はい、話すこともありますけど、
はい、
すげえなんか、うん、やっぱりゲームのプレイスタイルとかも含めていくと、
はい、
本当やっぱ砂糖水と塩水って感じですね。同じ。
全然違うってことでいいんですか？どういう。
同じ、やっぱ同じ水なんですけど味は違うっていうか。はい、だからその、お互いにやっぱ女の子も大好きだと思うんですよ。だけど。
なんていうか違うんですよ。あの、ちょっとそこははっきり言いたいんですけど。
お
お、まあ女の子はもちろんそのね、好きですけど、
はいはい、
あの、僕はなんで恋愛にこんな注力したかっていうと、好きな人に好かれたかったんですよ。
なるほど。